はい、こんにちは、こんばんは、リクです。本日はゲストの方がお二人おります。どうぞ。
はい。あ、じゃあ僕から、アニオカズハセヨ、カズハセです。
アニオカズハセヨ。
はい、ミカンジスパスパです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうあれですよね、スパスパさん、のこの民間人スパスパですっていう肩書きはなんか隠すために言うてますよね。この人民間人じゃないっていつも思うんですけど。ステルスだわっていつも思うんですけど、
僕。ステルスか。
この人ステルスって間違いない。
ね、あの、仮の姿、ね。
仮の姿に違いないわって。
ここいたって民間人のつもりなんですけど。
はい、
そう。
絶対。
民間人って言わないですよ、
そう。普通言わないじゃないですか。僕もそう思うんですよ。そう、普通言わない。
ああ、うん、やばいですね。
だから気ぃつけんとホームセンターのトンカチ持ってる可能性があるなって思ってるんで。
ああ、そうですね、ええ。もしくは、あの、カラオケマシンを買うかどうか悩んでるおっさん、リアム・ニーソンかもわかんない。
そっちも嫌やな。今日、あの、ある漫画家さんのツイッターで爆笑したのが、96時間見ながらプレステ4のコントローラー持ってんのめっちゃ面白いって書いてあったの。面白かったでしょ。
プレイしてるつもりで見る
そう。そう。なるほどって僕もすごく膝を打ったの、ポンと。ね、
面白い。
面白いですよね。はい、そんな感じ。
だんだんできること
はですよ。そうですよ。そんな、自分
必殺技がどんどん増える
し。どんどん増えるし。
拷問イベントとかあるんですよ。
あるんですよ。
電気流してるんです
よ。アンドリュー・ガーフィールドのシーンは全部ムービーやったっていうね。コントローラードアが開いて、浅野忠信がこっち見た瞬間から、あのスティック、はい、前に倒してみたいな指示が出るんですよ。
転ぶか転ばないか、ね。
そう、転ぶか転ばないか。丸ボタンで転べ
転べって。
はい、そんな感じで今日はこの3人で相変わらず映画の話で進めていこうかと思うんですけど、まあ、最近ね、あの、なやかんやでこの間僕、渡辺さんの方に出させていただいて、ね、収録前には夏でしたっけ ?9 月でしたっけ ?10 月でしたっていうね。先月か、みたいな。ちょうど1ヶ月前ぐらいに、あの、いろいろと見た映画を喋ったんですけど、まあ、あれから、やっぱり映画好き中年は、映画をやっぱり相変わらず見とるようですので、うん、その話でもしていこうじゃないかっていうことで、あの、3人よれば、いろんな映画が出てくるかなと思った部分もありますので、
はいはい、
うん、そういう話をちょっとしていけたらなというふうに思っておりまする。はい。で、どうしましょう。僕が見ていった映画を羅列するのか、カズハセさんが見ていった映画を羅列するのか、スパスパさんが見に行った映画を羅列するのか。
まあ、今、うん、皆さんが見たやつをちょっと見て、
はい、
で、かぶってるものとしては、とりあえずは、ベノムですね。
はい。はい、ベノムね。ベノム。うん。う
ん。何ですか、辛いですね。
皆さん
僕好きでしたけどね。
ね、すごい予告で全部見ちゃってたんだなって思った映画でした。
なるほど。なるほど。なるほど。
あの、キラーシーンはほとんど出てたね。
そうなんですよ。なんか、あ、この最後、このやられ役のキャラ、あれ、最初出てきたけどやられなかったな。あ、っていうことは後でやられるのかっていうのが予告見てると分かっちゃうんですよ。
あー、そうね。お約束でしたかね。僕はあれでしたね。うん、どうでした?スパスパさん。
なぜ、アルステでやらなかったって思ったんですけど。
ああ、アルステじゃないんですね、これ。
何の?アルステじゃなかったんですよね。だから、絶対、ゴア描写バリバリの V 欠損、バーみたいな感じになるんかなと思ったら、うん、全然そんな感じでもなかったんで。
なんか、もうゲームみたいに。食い終わった後ゲームみたいになかったことになってるみたいな。床綺麗に。
そうですね。やっぱりそれは理由はあるんじゃないですかね、ちゃんと。ネズミランドにベノム出さないといけないからじゃないですかね。
後々の展開のためになんですかね。 うん、他のマーベルでね、R 指定でやってるやつもあるじゃないですか。
スパイダーマンと絡ませるとなるとどうなるんでしょうね、そこ
まで。ああ、そうなんですね。なんかちょっと食いたらなさはあったんですけど。
なんかトム派の、トム派の、あの、ちょっとイカレ演技みたいなのは面白かったですね。
トム派は、トム、そう、僕もトム派がこの映画は大きかったんですわ。うん、
まあ、すごく一人演技、
うん。あの、エビ食ってるトムハーツ。
あのね、高級レストランになだれ込んでワンチャイかと思ったんですけど、汗だくのトムハーがなだれ。
このね、トムハーのなんかあの目でないとこれダメな映画だなって思ったぐらい。
そうですね。やばい人オーラは出てましたね、なんとね。
いや、よかったですね。
なんか、昔、トム派が出てたっていうだけで見た、ブロンソンっていう映画があったんですけど、なんか、俺はチャールズ・ブロンソンだって言い張ってる、あの、なんか、アメリカ一問題児の、あの、なんだ、囚人みたいなやつの、やつをトム派がやってたんですけど、あれがなんか、超暴力人間で、あれのイカレ演技がちょっと似てるなと思ったんですけど。
やっぱりあの人演技はうまいっすよね。
うん。
なんかいろんな意見がありますけど、あの、あれ何だったかな。
あれですよ、うん、あの、やっとトムハが普通の顔で、あの、映画出てるって僕思いながらます。ある種ヒットしそうな作品でって思う。いつもなんか仮面被ってたり、マスク系被らされてるじゃないですか、この人。あの、ダークナイトライジングにしても。
マックスでも被されか。
被らされ。まあ、マッドマックス大きかったわな、トムハといやなって思うけど。まあ、だから、トムハの良さはすごく僕出て、使い方っていうのかな、トムハの使い方としてはすごく正しいコミカルさやなと思って。だから、コミカルなベノムを求めてたどうかっていうのは、論争になるんじゃない？
なんか、逃げてる時のね、走り方が、ジャッキーみたいなと
思いますね、うん。これね、結構多分この映画のことは言われてると思うんだけど、僕去年かな、見たライフっていう映画があるんですけど、
はい、
あの、
宇宙船のやつの。
そう、あの、ギレンホールちゃんが名目映画なんですけども、あの、あいつも出てますよ、デッドプールのデップーちゃん。ゴズリングじゃない方ですね。レイムルズの方ですね。このピカチュウやるやつですね。
ピカチュウ、
そうですよ。ピカチュウ。
ピカチュウの声やるんですけ
ど、ね。そうですよ。名探偵ピカチュウで、ピカチュウ役がライアン・レイノルズですよ。
あ、そうなんですか。なんかよく喋るやつですね。なんか、俺、ピカチュウ詳しくないですけど、ピカぐらいしか言わないのかと思ってたんですけど。
あの、今回喋るんですね、ピカチュウは。
あの、目つきの悪いピカチュウでした。
そうですね。ブルマンのコーヒーはやっぱいけるね、みたいなこと言うらしいですけど。
どうしたピカチュウ？
どうしたピカチュウ？
そうなんですよね。
そう。
だから。
どうしたレジェンダリーって思うんですね。
そうレジェンダリー
なんですよね、あれ。
うん。だから結構シュールなんじゃないかなっていうので、ちょっと私、最初見た時はちょっと、どうなんやろうと思うんだけども、予告編見たらちょっとピカチュウはテンション上がってるんですけど、配給あるのかなってぼんやり思いながら。
そうなんですよね。
その、ライフが、その、同じような宇宙生命体なんですよ。
うん、
規制するやつ。
うん、あんな感じでこう、むにょむにょむにょむにょして、最初は、あの、なんか、あの、可愛らしいピチピチしたクラゲみたいな感じの生物が、実はそうじゃなかったって、はいはい、触手系の恐ろしい、こう、あれでどんどん人食ってくっていう話なんですけど、それがちょうど地球に落ちてくるっていうところが、あ、ベノムはそういう生命体なんや。だからベノムに対して全く知識がなかったから僕良かったんかなって思った。
はあ、
うん。だから、ま、基本的にマーベルに興味がないっていう人間が、久々に、あ、これは見に行こうと思って、なんとなく見に行ったところがあって、ほんで、多分トム派がおもろいでと思ったら、やっぱトム派が、あの、一人ですっごい頑張ってる映画やったから、そうなんですよね。これ、トム派が一人演技なんですよね、ほとんど。
あれ、腕上げたり下げたり。
そう、そう、とか、あの、MRI?
すごいよかった。
そこ爆笑してたんですけど、俺。
あの MRI 入った後に、あの、先生に抱きかかえられて、
そうそうそう、
帰ってくると、なんか、
ボロボロになってるんですよね。
先にベノムの声を取って、まあ、それを現場で流しながら演技してたみたいなこと書いてましたね。うん、
じゃあテッドとはちょっと違う方法で撮ってますね。
違う方法ですね。
うん、僕の中ではバディームービーやったんですよ、完全に。
ああ、はい、はいはい。
これ、これ完全にバディームービーやったんですよ。うん。だから、なんかその辺でも、あと、スパスパさんが言ってた通り、牛音虎っていうのはそうやなって。
そう。
うん。
う
ん、すっごくそうやな
って。アニメ版を今更見たとこやったんで。
あ、余計ダイレクトですね。
もう、すごいね。あ、牛音虎や。うん。うんあとまあね、ピョン吉や
ピョン吉やいう人もおりゃ、
寄生獣や
ですよね。
ね、いたみたい。
だから僕これ吹き替え版はぜひ平野綾でベノムをって思ってますよ。ええ、ミキーの声は平野綾で衝撃を受けましたね、僕、うん。意外といけてるって言って友達と盛り上がってたんで。
なんか、ベノムと仲良くなるくだりがすっ飛んでたんで。
そうっすね。
あそこが、なんか、
女の趣味が一緒やったからですよ。
多いなと思って。
女の趣味が一緒やったからって言ってたじゃないですか。
僕も見る前には、完全に、僕もベノムの知識が全くなくて見たんで、うんうん、完全にトム・ハーディがベノムにコントロールされてて、自分じゃないっていう話なんかなと思ったら、うんうんうんなんか、がっつりバディとしてね、
う
まいことやってるやんっていう話やったんで。
そうそう
そ
う。実際に、なんか原作を読んでる人かなからしたら、その語話描写は少ないけど、うん、ベノムってああいうやつだからっていう人がいて、だからみんなベノムって残酷って思いすぎてるって言って、
だからちょそんなみんなが読んでるわけじゃない、
ね。そうですね。そうですね。だからまあ、あれじゃないですか、ジャッキーに対してのサモハンぐらいで見といた方が、この映画はいいかな、みたいな。うん、そんな気がしています。
なるほど。
うんですね。意外とベノムみんな見た見た言うてるけど、語ることがないっていうのは欠点かもしれない。
ないっていうのがね。
ただまあ、めっちゃヒットしてるみたいですけどね。
最後の、どうでした？最後出てきて、僕一番この映画で爆笑を超えたのは、最後に出てきた刑務所のシーンなんですけど。
そうそうそう。
最近ちょっと、あの人にズラかぶせんの流行ってんのかね。
いや、アメコミ。
変なカツラかぶったね。
ね。
ウディ・ハレルソンのキャラっていうのは、僕、アメコミ知識が全くないんで、あれは、どういうキャラなんですか？
いや、僕も全然わからないです。
全然わからない。
全然わからないまま、ウディ・ハレルソンがずらかぶらされてると思って。
他のポッドキャスト聞くには、まあ、多分ですけど、ベノムっぽい、ちょっと違うやつ、キャラなのかなって。なんか、こう、大量虐殺するんだみたいなこと言ってたじゃないですか。
そう
です
ね。
あの大量虐殺を英語で言う名前のキャラらしいんですよ。
ああ、うん、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。まあだからサイコパス野郎なんやろな、きっとなって典型的に、
うんうん。
で、だってこいつ、マクドナルドに出てくるあの人みたいな頭してるもん、と思
って。サイコ嫌いなのね。赤髪の。
羊たちの沈黙以来、殺人鬼には檻の中に入ってても近寄るなっていう。
そうですよね。そうですよね。
ええ、
あれおかしいんですよね。レクターに近寄った時はそれほどクラリス害がなかったのに、隣にいたやつの精子は飛んできましたからね。クラリス。そっちの方が危険やったっていう。
でも、自分の舌を噛み切らされましたからね。
そうでしたね、レクターに。言葉で殺しますからね、レクター、怖えよね。
怖い。
ほんと。いやー、まあ、あれじゃないですか。この手のマーベル系っていうのは、ああいうのは街にいて当たり前なんですか？
ああいうのって、ハレルソンがですか？
いや、そうやし、このベノムしかり、アイアンマンしかり、
そこら辺よくわかんないですよ ね。それぞれの一作目って他のキャラ出てこないんで、どのレアリティでありなのかわかんないです
けど。わかんない。なんかそこがスッキリしないから僕ダメなのかもしれないな、もしかすると。
あと、すごい自分のことで申し訳ないですけど、 トム派が最初寝巻きでサンフ、ゴールデンステートウォーリアーズの寝巻きで、そこがイラッときたやつ、俺大嫌いなんだよ。ゴールデンステートウォーリアーズ。NBA の。
あれなんで来てたんや。あれはファンやから言うことか。
サンフランシスコの、
そうか。
ちょっと手前
の、ああ、なるほどね。
バークレーだっけな。
あの、
でっかい橋渡るとサンフランシスコなんです。
なるほどな。
で、ちょっと行くと、あの、町山さんが住んでるところ、で、あの、ピクサースタジオとかあるところ。
まあ、あと、まあ、あの、スパ先生にぜひ、あの、伺っておきたいんですけど、どうでしたか、
はい、
彼女は。
ん？ベノム。ん？
彼女。ミシェル・ウィリアムズちゃんは。
あ、ミシェル・ウィリアムズね。ミニスカはないでしょ。
ミニスカですか。
ミニスカ。ちょっと、無理しすぎじゃね
ちょっとやっぱしんどかったよね。正直、うん。
ちょっときつかったっすよね。
ね、ちょっとしんどかったよね。
ちょっと、キャバだ感、
もっと大人っぽい。うん、
でも良かったのかな。
良かったんで。
うん、ちょっと思いますね。もったいなかったかなってちょっと思ってるんです、僕。
あ、
まあ、キスシーン、あんな情熱的な CG キスシーンは、ちょっとなかなか見れねえなと思いながら、見てましたけど、私、うひゃーと思って見てたけど。
これ、彼女の、後にできた、先生の彼がすげえ面白かった。
面白かったですね。うん、
すげえいいやつ
で。いいやつでしたよね。
あのことすごい、
心配してるんですよね、すごく。
世話焼いた結果ね。元彼なのにすごい世話役じゃないですか。
そう、世話役。
うん。うん。本当のミシェル・ウィリアムズはそんなはずないと思いながら、ね。
見てきたかのように言いましたね、
今。
あ
の映画と
まさに。出てきた作品の文脈から推察するに、ないやろ、これは。
なるほど。なるほど。
わかんないですよ。象乗って帰ってきたら、許すかもしれないけ
ど。あれもね、ちょっとおかしいね、見てるね。
まあ、なかなかちょっと、なんていうのかな、戦闘シーンとかが何してんのかがわかんないぐらい動き回ってたのも、ちょっと、欠点ではあったかなとは思いながら、まあ一部、本当みんないろんなその、牛音虎だとか、ハンターハンターだとか、なんか、どっかで見たっていう感想を結構述べてる人が多いかなという印象もちょっと、あるかなっていうのもあるのと、結局のところ、スパイダーマンのアニメで関係ないんですか？
なんかね、すんげー待たされた割にね、あのアニメ自体はすげえ、映像すげえと思ったんですけど、関係ないじゃんって思っちゃって。
そう。どっかで出てきようのかなと思いながら見とって、たんで、
うん、
だからもうそれやったらウディハレルソンで僕笑って終われたのに。
あれ映画の冒頭でなんかこの映画はエンドロール後にも映像がありますので、
注意、
最後まで席を立たないようにって出るじゃないですか。
出ましたね。
僕あれが興ざめなんですけど。
あれ興ざめでしたね。僕もあれはがっかりでしたね。あれやめといてほしかったですね。
マーベル好きな人やったら、その後にあるっていうのは分かりきってることじゃないですか。
うん、そうですよ。
うん。
だからそれは間違
いなく関係ないっていう。
そう。
うん。
関係あるんならまだ予告として意味があるけど、そうね、強制的に広告を見させられた気分じゃないですか。
でしたね。あれは良くなかったですね、僕。あのアニメはすごく良くなかったなと思いました。
あ、そうですかね。
うん、アニメの内容は良かったです
よ。よりかはね、あれを流す
ことが。くっついてたっていうのが。なんかね、その辺とかはちょっと残念だったのと、あとまあ、ずっと最初の方、トム・ハーディがどんどん負け犬になり下がっていくわけじゃないですか、この映画は。いつアン・ハサウェイに拾われるんだろうって思いながら僕は。やっぱ俺 DC 好きなんやで、
思いながら。DC 好きなんやで。
DC 好きなんやで。
すごいっすよね。DC、マーベル両方で、ね。
両方出たんですよ。
いい役を。
そう。
やって。
あ、そうですね。
まあ、片方顔わからんので、どれに出てたって言われても仕方がないかなと思いますけどね。それも今回の怪物に若干名前が似てるっていうね。その辺とかも特徴かなっていう。うん、あと、この映画僕、悪役の人上手かったと思います。
ああ、
ちょっとシャマランっぽい感じ
で。うん、シャマランっぽい。シャマラニスト的な人。うん あの人と、あとずっと見てた、この人誰かに似てるわ、この人誰かに似てるわ、アンジェラ・アキが出てましたね。
アンジェラ・アキ。
アンジェラ・アキですよ。女科学者、アンジェラ・アキですよ、風原さん。
ああ、はいはい、
そっくり。そっくりですよ。こっちで言うとこの立原圭介ですけどね。見て
立原圭介。
懐かしいな。
関西人しか分かんない。
またこの鳥頭の悪いとこですよね。このローカルネタを挟み込んでくるっていう。ほんとね。もう、まあでも、まあでも大ヒットなんですか。
みたいですよ。もう向こうでは。
デートムービーではいいんじゃないですか。でもこれくらいで。
うん、
ザ・プレデターよりは僕面白かったですよ。
あ
同じ宇宙から。
ザ・プレデターよりかはもう全然面白かった。
宇宙からやってくるものシリーズが面白い方だったかなというような印象ですけど。
でも、中身はすっかすかやったんだというのが正直な話
なるほど。なるほど。そっか。まあ僕続編に期待ですけどね、個人的に。続編出たらこれでいいよっていう。
まあ、ウディ・ハルルソンの手当てでいきます。
ああ。でも、だね、
ウディ・ハルルソンって猿の惑星でわざわざ頭の毛剃ってたでしょ、
うん、
いや、何やんって突っ込んだんですよね、予告編見たとき、うん。そもそも。うん、次、だから、ハンソロしかり被せてきたなってちょっと思ってる。ちょっとどう思っていくのかな、今後っていうのは、ちょっと気になる俳優さん。ちょっと、一時のブルース・ウィルスばりになんかそういう感じの作品になってきてるぞ、ウディ・ハレルソンから、思ってますけどね。
うん、はい、ズラゲーとしてね。
そう、ズラゲー
として今後もちょっと、ね、僕発展、
うん、そう、発展していくのかどうかですよ。
スリービルボード面白かったです。
あれですね。
最高っすよ。
面白かったでしょ
うん、もっと早く見てくれる。
ですね。ですね。
めちゃくちゃな映画やけどな、あれもね。も
う笑うとこありすぎですよね。
ほんまにね。
めちゃくちゃな映画。あとはなんか、はい、見た映画。気になったのってあります？語りますよ、私。
まあ、スパスパさんには申し訳ないんですけど、めっちゃ面白かったのが、ファイティン。
はい、面白かったね。
ああ、ファイティン。
面白かったね、これ。
ああ、聞かせてください、聞かせてください。
いや、もう、だいぶ泣けるし。
うん。
そう、マ、ね、ドンソクの、いろんなマドンソクが見れるし。うん、
あのね、うん、向こうでなぜ彼がゆるキャラって呼ばれてるかが分かりました、僕、この映画見て。
うん、
ゆるキャラですよ。
言われてるんですか。
ああ、ゆるキャラね。日本の女子には受けてるんですか、マドンソク。キャキャキャキャ言うてるような気がするんですけど。
男だけにモテてるっていう、
ね、
そう言われるとそうですね、
女子は
日本の女子は、
ね、僕が見に行った回もいつもは韓国映画って意外と淑女の皆さん、
うん、
年齢層は上ですけど淑女の皆さんがこういそいそおしゃれして見に来はって出るはずなんですが、うん、この映画に関してはどっちか言うと、うん、兄貴って呼んでる人たちの方が多かったですね。
うん、あ、ですよね。あの原爆 T シャツのねグループ好きな女の子とかは、
ね、いないですね。いないですね。全然全然防弾できてねえじゃねえかって心の中で僕が突っ込んでるっていうね。
だから ね、そのマダムたちが喜ぶのは細マッチョなね、韓国のイケメンであって、あんなこうゴリゴリマッチョな感じはさすがにやっぱり受けてはないんですよね。
あのね、この映画はね、この映画もね、ある種シンプルなんですよ。
ああ、はい。
ほんで、すごくベタなんですよ、やってることが。
うんうん、やってることは。
うん。ほんで、もともと、この、まあ、ドンソク兄貴がなぜ腕相撲を始めたかって言ったら、オーバーザートップが好きで感動したからっていう理由からだったってい
う。いや、もう、理由としては最高
じゃないですか。最高じゃないですか、もう。もう、納得じゃん。
オーバーザートップをとあるイベントで全部見た。
そうや。家がやったでしょ？
いやー、もう、洗脳映画っていう、息子をいかに洗脳するかっていう。
いや、いい映画ですよ、あれは。
当時はね、すごい、すごいね、頑張れ頑張れって見てたんですけど、今見直すと、あれほんまひどいですよね。
もう、 すべての腕相撲シーンに疑惑があるんですよ。指がおかしい、指がおかしいって対戦相手みんな言ってて。
だから握り方がね、すごい。
握り方がおかしいですよ。そこ行くとマドンソク真面目だなと思って。
そうですね。あの腕相撲のその握り方の技とかをちゃんとこの映画解説するんですよ。
そうですね。
あのちゃんとね、筋肉マンのあの中野さんみたいな人と実況の人が出てきて、解説するんですよ。今の技こんなんですね。そう。で、あの、その解説の人が一生懸命解説しようとするのを実況が遮るところは、僕、サッカー好きとしては松木安太郎の存在を思い出しました。あんな感じで松木さん、たまにコメント切られてるような思いながら。
あるあるって
思いながら。そうそう、あるある思いながらね。
そうそう、これ家族、こう、あれなんですよね。あの、家族の話なんだけど、ちょっとひねりがある。うん、
また、たですよ。
ところが、いいなっていうところですよね。
だからまあ、なんて言うんでしょう、ポスターとか見たら、暑苦しいってみんな思うんでしょうけど、映画見たら、なんてキュートな映画なんだろうって思って見終えるっていう。
お
う、キュートです。
やっぱその、キュートさと、男臭さもあるんですか？
あ、ある。兄貴っていう部分も、あの、ちゃんとね、これ、弟分の子が出てくるんですけど、
ほうほう。
あの、いわゆるもうベタなんですよ、そこも。
うん、
なんかね、韓国映画よく出てくる感じの、
そう。
あの、なんていうかこう、バディーものっていうか、
うん、
金しか興味ない兄弟分と、もっと人情とか、そっち側の兄貴分みたいな、ところの関係性もありつつ、
うん、
あの、養子なんですよ。あ、養子に出されちゃったんですよね。
そうそうそう。
マドンソク
が。いろんな理由があって、養子に出されて、アメリカに行って、う
ん、だから、あれなんですよね。韓国馴染みがないんですよ、マドンソク、
うん。そう。だから、逆に韓国に帰ってきたら一人ぼっちになっちゃうんですよ。マドンソクが。ほ、うんで、ずっとね、うん、マドンソクの目が挙動不審なんですよ、この映画。ずっとジャージ着て外で挙動不審なんですよ。まあ、ど
う
ぞ、
うんうんうん。
人と目が合わせられないんですよ。ちょっと。
あの、借金取りを追い返すときも、なんか、
そう。
ちょっと、なんか、
ちょっと目は、挙動ってるんですけど、見た目が怖いから借金取りがビビるんですよ。ああ。すいませんでした、言うて、わかりゃいいんだよ、言うて、目合わせずシッシッってするとかっていうところが
あって。ああ、真実の部屋に掘り込まれる、ね。
そうそうそう。
入れちゃうわけですね。
あっちは目合わせてきますけどね。ゾンビになったりする方とかはね。
ね、
こっちしか見ない、まあ、どん底になってしまいますけどね。あの辺は。
でも、実際に、あの、あれらしいですね。あの、アメリカ育ちっていうのは本当らしいですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです、ね、うん、
だから、本当にネイティブの。英語が喋れるっていう。
ああ、だからこれ、
あの、
時折英語が出てくるんですよ、ペラッと。
ほう。
そことかがすごく、あ、うまいなと思って見てたのと、あとこれ最初のシーン、冒頭の言ってしまえば、あの、冒頭、警備員の格好させられたりします。ええ、あの、いわゆる、スパスパさんで言うと、このイオンモールのエスカレーターあたりに立ってる警備員がマドンソク。もうそれだけで笑えます。可愛いんですよ。
ありえんね。
どうぞってマドンソクがしてくれる。
おかしいじゃん、明らかに。
マドンソクの。いろんなコスプレが楽しめる。
だからね、僕これ見た時期が、こう、あれと重なったがために、成功したレスラーやな、うん、この映画は、と思いました。成功したレスラーみたいな映画。
ああ
そういう感じ。もう何もかも失敗したあっちじゃなくて、こっちはうまいこといくんですよ、いろいろ。
そうですね。うん、ちゃんと、
うん、
綺麗に
家族を取り戻す、ね。家族を作れるかみたいな。
そう。
ね、ところがちょっと、ちゃんとテーマ
家族の意味合いもちょっとひねってるんで、そこはもうあえて言わないですけど。うん、おすすめ。すごく。よかった。
話を聞く限り、はい、そのマドンソクをめでる映画なんですね。
そうです。
可愛さを。
そうですね。
そうです。
ああ。
それでいて最後はこう拳を握って兄貴って言ってしまう。
しまう。うん。熱さもある。
熱さもある。ちなみにあの向こうの現代はチャンピオン。チャンピオンなんですよ。ほんで、そっちの方が良かったんじゃないかっていう声もあるんですけど、
うん。
ファイティンっていうこのタイトル自体は、その腕相撲のそこをセットして後に審判が両手を置いて、
うん。
ファイティンって言って手離した瞬間、こう腕相撲が開始される。
ああ、
うん。だからスタートするっていう意味合いなんで、
うん、
うん。合ってないんじゃないかっていう声もあるし、僕はでも映画の内容から言ったら別にこれでもおかしくなかったかなっていうのと。うん、
ああ。
あと最後の、あの、最後の相手ね。
あ、そうですね。
あ
の、相手の手を壊すことが趣味。
壊すことが趣味。
ああ。ええ。ラスボスらしき、
うん、
その強キャラなんですね。
そうですね。うん、そう
っ
す。
悪い。
バキに出てきそうっす。
うん、ドーピングを辞さないっていう。
うん、まバキのキャラクターみたいな顔してるから。だからまあ偶然にしてほら、あのプロレスラーの棚橋の映画、
うんうんうん、
僕そっちは見てないんだけど、はい、そうそうそう、あれとなんか結構比較して、どっちも良かったっていう人もいるし、比較して評価してる人もいるし、うん、っていう感じかな。
うん、パパはアルモノチャンピオンは僕は号泣しました。
スパスパさん4点つけてます。
4点、うん。
いつかスパスパさんは目ん玉を映画館に落としてくると僕は思いますね。気がつかないと思いますね。
多分もう、あの、真っ白な範囲になって涙枯れてるかもしれない。
そうですね。
気が来るかもしれない。
そうですね。
いや
だから本当にポスターの熱苦しさから来るような、からは想像できないキュートさとポップさ。
なるほど。
まあ、ドンソクをめでる映画です。
香川県でも、12月にやります。
およかった。12
月に見に行きます。
来るんや、よかった。
あ、もう、あれ、もう、自分は映画始まった瞬間にもう爆笑だったんですよ。
これ、どんな、
あれ、ありました？あの、リクさん、あの、映画始まる前に何か。何とは言えないですけど。
笑いました。笑いました。笑いました。
こんな映画見たことねえよっていう。
あの、周りの、あの、おばちゃん、おじいちゃん、おっちゃん、ざわついてました。っていう感じでみんな笑ってました、もう。
あ、これ、もう、ここでもう一気にこの映画好きになりました。
いわゆる、つかみとして、ある意味反則なんだけど、うん。ありかなって思います。
ありですよね。
ありです。ありです、ありです。う
ん、ああ。まあ、ぜひ、それも、劇場で確認してきます。
含めて、ファイティンしてきてください、ぜひこれ。
ファイティンしてきます。
はい。思います。
ファンドマネージャーって言いながら。
そうです。いい映画です。いい映画です。
はい。
そうですね。あとは何かありますか？
あとは、ちょっとスパスパさんの、例の映画の話を、はい。
例の映画の話します
あ、それ、うちでする。あ、まあでもな、そうやな、あの、うちの人がちょっと煽ってたみたいやしな、誰とは言わんけど。
まあ、そもそもこの映画を見に行くようになった。
いきさつから話した方がいいです
か？いきさつから話してもいいですか、
うん、はい、どうぞ。
うん。その日なんですけど、なんか映画見に行こう思って、こう、いろいろ、その、上映予定を見てたんですよ。
はい。
いつも行ってる映画館のね。はい、で、正直言って、その日、見たいものがなかったんですよ。
うん。
うん、で、うん、まあ、ちょっと、ツイッターで投げかけてみようかなと思って。
なるほど。
うん。で、この日、その、話題のですよ。幸福の科学映画、宇宙の方、黎明編。
はい。はい、
これと、うん、あと何でしたっけ、もう忘れたんですけど、のんのん日和か。
のんのん日和です。のんのん日和。
そうそう。
そうですよ。
のんのん日和と、
どっちも信者多いですからね。
いいと。
どっちも暑いですよ。
あ、どっちも暑かったでしょ。どっち行こうと思って。で、正直言ってどっちも自分の選択肢は今までなかった映画なんですよ。
そうやな。
うん。で、それをまあツイッターに投げかけてみようと。
うん、
で、アンケート取ったんですよ。
うん、
だったら、その日の大体、夕方までに 投票結果が分かるような時間設定してあったんですね。
なるほど。
で、大体お昼ぐらいまでは、両方同数ぐらいやったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。で、お昼過ぎたぐらいから、はい、ある方から、はい、いつ、リプライが返ってきまして、富蔵先生なんですけど、はあ、ぜひ宇宙の方を見てください。
はい。
今後、ソフトカムされないでしょうから、この劇場で見ないと、見る機会はないですよ。
なるほど。
確かにそうやな、と思って、自分の中でも宇宙の方に傾きかけてたんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。うん。でもまあ、その最終ね、結果が出てから、その、ね、投票していただいた方の一応意見を尊重して、その多かった方に行こうと思ったんですよ。で、結果、9票入れていただいたんですけど、5対4で宇宙の方やったんですよ。
その位置気になるね。
その1票は、富蔵先生なんですよ。その富蔵先生のおかげで多分、宇宙の方を見に行くことが決定したと言っても過言ではない。
今あれですね、スカイプが飛んでますね、これは。
あれ、宇宙に吸い込まれたんですか？
行ったかもしれないですね。スパスパ先生、スパスパ先生。
大丈夫ですか？
飛んでる飛んでる。マジか。
何か妨害行
動。どこのっけろね、僕はわからないですよ。
やばいっすね。何か攻撃を受けて
るのかもしれないですよ。飛んでる飛んでる。うん、いや
それでまあ、宇宙の方を、黎明編を見に行くことになったんですけど、ま
あ、とりあえず5対4で富蔵先生からのリプライがあった上での5対4だったっていうことですね。
そうですね。
そうですよね。そういうことですね。
4対4で同点の、そうそうそうそうそう。
4対4やったらどうしてました？
宇宙の方行ったから。
まあ、もう、美味しいですよね、こっちの。
だいぶ、あれですね、スーパー先生も、こっちの側の人になってきてしまったっていうことで、奥さんは泣いていい時期かもしれないね、そろそろね。
いやー、それで、まあ、あれ、行ったわけですよ。
はい、はい。
で、
どうでした？
劇場入ったら、
はい、
明らかに空気が違うんですよ。
気になるな。
普段じゃない客層がやっぱり、いるんですよ。
うん。
うん。
うん。単館だったんですけど、その、明らかに結構夜遅い回やったんですけど、その回には来ないであろう主婦層とかいるわけですよ。
なるほどな。
うん。
なるほどな。
うん。完全にアウェイ状態で。
なるほど。なるほど、なるほど。
のんけは僕だけかっていう話ですよ。
疑心暗鬼に陥ったわけです、
ね。そう。お前もか、お前もかじゃない
けど。マートン族みたいな感じ。
キョトキョトしてしまったんでね。
まあ、そういう中で、
はい、
まあ、劇場入って、まあ、見始めたんですけど、うん、まず驚かされたのが、うん、見たこともない、最初に映画出てくるロゴですよ。
ロゴ、
東宝みたいなんじゃないですね。
まあ、最初は松竹やったんですけど、松竹のロゴが出た後に、うんうん、ハッピーサイエンスフィルムって出たんですよ。
ああ
うん。ねえ、サイエンスオブハピネスとかじゃないんやと思って。ハッピーサイエンスなんやと思って。
あ
これは、
確かに、うん、ハッピーサイエンスやね、言われてみたら。
ハッピーサイエンス。
サイエンスオブハッピー。うん、
ハッピネスとかやったらまだ、うん、うんって思うんやけど。
子供なんか分かりやすいんじゃないですか。
そっからもう気になっちゃう。
うん、これ見たことないなぁと思って。うん、あ、そりゃそうやわなぁと思って。うん、うん、まあ貴重な体験できてるわ、と思って始まったんですけど、うんうん、まず、まあ、まずこの宇宙の法の前に、
はい、
UFO 学園の秘密っていうの
そうなんですよ
が前にあっ ったんですよね。
続編なんですよ。僕もそれは知ってたんですよ。続編だっていうのは。うん、
これ、あのタイトルに、うん、宇宙の方なので、うん、ローズ・オブ・ザ・ユニバース、パート1ってついてるんですけど、
なるほど。
パート1じゃないんですよ。
あ、うん、そうか、うん。パート2に位置してないとおかしい
ってことか。パート2に位置してないとおかしいんやけど、なんか、その宇宙、UFO 学園の秘密はどうやら、その、ローズ・オブ・ザ・ユニバース、パート0やったらし
い。ああ、なるほどね。流行りやね、流行り。流行りを取り入れてる、うん、シュタインズ・ゲート0と同じよ。
そう。うん、
なるほど。
ややこしい、ややこしい。
フェイト0と同じよ。うん。
見てたんですけど。
なるほど。
で、でも、フェイトゼロとかやったら、
はい、
普通にちゃんと本編があって、その後の前日談としてゼロっていうのをやったらわかるんやけど、
なるほど。
いきなりゼロから行くのっていう、ワンでよくねって思ったんですけど、
なるほど、
うんうん。で、その、UFO 学園の秘密を見てないと、しょっぱなからわけがわからんのです。
きついなぁ。
うん、UFO 学園の秘密はどうやらマストやったらしくて、
うん、
全く説明がないんですよ。
もうそれでも、あれでしょ、あの、これ見る人見てて当たり前でしょっていうスタンス。
そうそうそう。そう
でしょ。
そうそう。見てないはずがない。
あの、
うん、見てないのがおかしいっていうスタンスで
しょ。おかしいじゃんって、
うん
うん
なるほど。
見てるよねっていうスタンスで来られたんで、おいおいおいと、
うん、
穏やかじゃないねと。
あ、なるほど。
顎をさすりさすりですよ、うん、
なるほど、なるほど。
で、始まったんですけど、なんか大学、
はあ、
大学生5人組がなんか主人公らしくて、
なるほど。
で、どうやらその UFO 学園の秘密前作では、うん、その5人っていうのが、
うん、
その高校生やって、その大学生になった時の話っていうことらしいんですけど、で、まあ、僕も全く見てないんで、見てない僕の立場の話をしますね、今から。
ええ。
うん、
ここ大事ですよ、皆さん。見てない立場から話すんで。
見た話をしますね。その5人組がね、その、なんか、こう、どう言ったらいいかな。大学に集まって、なんか、私は何々になりたい、なりたいみたいなことを言ってるんですけど、
うん
うん主人公だけ、なんか、すごい、やりたいこともないから、こう、普段、何をやるにしても無気力なんですよ。
ああ、はあはあ、うん、なるほど。
うん。で、その、番組の仲間一人が、
うん、
お前何やってんだよとかって、いきなり怒り始めるんですけど、
うん、
何やこの展開はと思いながら、うん、うん。全く前後がわからんから。
ああ、
わけがわからんのです。
なるほどな。
その、喧嘩のくだりがあった後に、
うん、
すいません、すいませんっていう声が聞こえてきて、
うん、
で、いきなり、でっかいスズメバチみたいなのが出てくるんですよ。何これと思ったら、その、UFO 学園の、秘密で、どうやらその、仲間になった宇宙人らしくて。
ああ、なるほど。
うん。スズメバチなんですけど、すいません、すいません、言
う
て、おっとりこっちすいません、言うて、で、なんか、悪い宇宙人がおって、そいつら攻めてきてるんですけど、出動してもらえませんとか言い始めるんですよ。
あら、うん、はあ。なるほどな。
で、ガッテンって言って、その5人組で出動するんですけど、なんかいきなり戦隊ものみたいになるんですよ。
そうですね。その展開は戦隊ものですよね。うん、
それぞれが、こう、変身するんですけど、主人公が変身した姿が、僕はもう一瞬パッと見て、歌舞伎マンっていうような、へんてこなデザインなんですよ。
歌舞伎マン。
歌舞伎マン、あ、のりになんか熊取りしてるみたいな顔なんですけど。
なるほど。
で、後々、こう、いろんな人を見てみたら、うん、そのなんか孫悟空の、なんかモチーフにしたキャラクターみたいで、
うん。はぁ、うん、
なんか、そんな感じで主人公が変身するんですよ。
は
で、カッといって、さっきも喧嘩してた彼は、うん、なんかホワイトナイトって言って、すごい西洋の甲冑みたいなの被って、 変身しておるんですわ。あの、まあ、その5人それぞれ変身するんですけど、全く統一感がないんですよ。それぞれ好き勝手、好き勝手変身しようるんですわ。
あ、変身するときにみんなでまとまって変身するわけじゃなくて、自分らの好きなときに変身するんや。
そうそう。好きなタイミング、自分のタイミングで行かしてもらいます、ああ言うて行くんで。
若干アベンジャーズっぽくないそれ。
それ姿も、普通戦隊だったらね、その、色が、色違いで。
そうやね。
うん。デザインは
されてるじゃない。
うん。
されてるんですか。バランバランなんですよ。
ああ。
で、UFO 攻めてきたわ、言って、うん、で、なんか、
UFO が攻めて
くる。影みたいなのがいっぱいで、そういう、攻めてくるんです
よ。で、はあはあ、
うん、タリアン言って、その、トカゲみたいな主人がロケ出てくるんですけど、
あ
でまあ、そういう、こう、ボコボコにしようんですけど、
彼らはね。
で、なんかあの、その、悪いボスみたいなのが出てきて、
はい、
それがあの、銀髪のカオル君みたいな感じで、あの、カオル君がすごいめっちゃひねくれたみたいな感じの、
だから。カオル君がひねくれた。
うん、なるほど。
それで、さっき、さっきまでホワイトナイトっていうやつに、なんか植え付けよるんですわ。
おう。
要は、
ベノム、ベノム。
うにょって、ベノムかな。それがこう頭の中入ってて、バーってなって、わかりやすく闇落ちするんですよ。で、ホワイトナイトって言ってたやつが、ブラックナイトになるっていう。
ああ、いや、わかりやすい。これはわかりやすい。これはわかりやすいぞ。
あの、ブギーナイトの、あの、ドーナツ屋で、あの、
あ、それ、それ、それ、白い服を着ていたみたいな。
わかりやすい闇落ちしおるんですわ。
うん
で、その、カオル君と一緒にどっか出かけていくんですけど、で、その、なんて言ったのかな、あの、フェイトゼロで、
はい。
あれ、バーサーカー。
バーサーカー、はい。バーサーカー、バーサーカー、はい。
あの、ナイトのやつ、
はいはいはい。
出たじゃないですか。
はい。
まあまあ、あれなんですよ。
あんな感じだよね、うん。
あの、わかりやすく食ったよね、これ。わかるもんな。感じで、あ、大丈夫なんだな、これ、と思いながら。
あ
で、その、彼が闇落ちした後に、
うん、
なんか、何万年って言ったかな ?3 億年前に遡って、なんかするんだとか言って、その時空を超えよるんですわ。
なるほど、なるほど。
うん、で、そういった先で、
うん、
地球の神となる存在がいるらしくて、それを、あつきと、その闇落ちた二人組は。
地球の神様みたいなポジションにいる奴を倒すがために、カオル君と闇落ち君は、
そう、三億年前
に。三億年前に飛んだと。
飛んだと。
うん、
それを阻止するために、
うん、
その、歌舞伎マンの主人公が、うん、俺が止めに行くと、うんうん。みんなで行けばいいのに俺だけ行くと。言い出して。
そこはそこで。うん。
そう。
なるほどね。
あの、一人で生きよるんですけど。
はい。
で、何の脈絡もなく、その、時空を超えるのはやっぱり一人でできんじゃないですか。
うんうんうん。
で、それを助けてもらうのに、なんか、ヤギの化け物みたいなのと、メーテルが出てくるんですよ。メーテルが出てくるんです
よ。松本レイジリスペクトがあるんや。
そう、ヤギの化け物もいい宇宙人らしくて、で、メーテルもなんか金星人かなんか言うてたんですけど、
あ、
見た目完全メーテルなんですけど、
で、
メーテルが、あの、帰ってこれないかもしれませんよ、とか言って、弁護士して、その、何億年前かの地球に送り出すんですけど、
うん、
この間、僕、サピエンス戦士したじゃないですか。
あ、はいはい。
僕もね、今そのことを思ってね、スパスパさんのレジュメ見てるんですよ。3億年前はどうだったかなと思って。
人類のかけらもない時代に飛ぶわけですよ。
なるほど。
あの、人とチンパンジーの最後の、うんうん、最後の共通の祖先は600万年前なんですよ。うん、
なるほど。
600万年前でしょ。
ええ、
だから3億年前とかに行くと、
ええ、
その人間のかけらも ないはずなんですけど、3億年前に飛んだら、なぜかわからないけど、アバターがいるんですよ。
おー。
おー。
キャメロンのアバターがいるんですよ。
青いんですな。
で、青いんです。
青いんですか、それは。そこを強調するってことは。うん、なるほど。
これ、大丈夫なのか、もう完全にね、その衣装から見たらアバター
なんですよ。アバターなんですね。腰身のつけたアバターなわけだ。
そう。
ああ
。で、これ、大丈夫なのかと思ったんですけど、うん、で、そこから、ちょっと話が飛んで、うん、その別、あ、もう、全然僕、さあ、理解できてないんですけど、別宇宙の話もあって、そこに、カオル君とブラックナイトが現れるんですよ、
うんうんう
ん。で、そこは、話題の千家よし子さんがキャラクターをやってる、うん、ザブザっていう人が治めてる都市があるんですけど、そこを、
よし子ちゃんの偉いさん。
偉いさん、その星の一番偉い。で、女の子なんですけど、そのドラゴンに変身できるっていう能力を持ってるんですけど。
それ、うん、ああ、そうなんや。
うん。で、うん、その、うん、に、その、カオル君とブラックライトがやってきて、うん、で、その、星自体を消滅させちゃうんですよ。
あらあら。
うん。で、千家さんは、抽選に乗って、うん、はあ、我々の星がなくなってしまった、つって、で、漂流場、そこに、地球の、神の使い魔として、うん、エロスっていうやつがやってくるんですよ。
エロス、
うん、エロスっていう名前の、神様の使い魔みたいなのが来て、で、
エロいんですか？
全くエロくないです。
ああ。
うん。
それ、小学生が、いうことで。エロス、エロいだろって
。エロス、エロ。
いやー、エロス、エロス。
そのエロスが、うん、地球に来ればいいんじゃねつって、地球に呼び寄せるんです。
なるほど。
うん。で、その3億年前に飛んだ主人公と、うん、その、千年ちゃん、ザムザっていうキャラクターなんですけど、ザムザが3億年間違うんですよ。
ああ、
3億年前。
3億年前の地球に来たらいいんじゃねってエロスが言ってたらしくて。
ああ、
うん。
ああ、なるほどね。うん。
うん。勝ち合うんです。で、そのザムザっていうキャラクターが主人公を見つけて、お前、私の奴隷なって言って、奴隷にするんですよ。
ああ、偉いこっちゃ。
で、そう。そうすりゃいいのに、うん、よろ、みたいな感じで受け入れるんですけどね、主人公もよくわかんないですけど。
ああ。
うん。で、そこで、アバターがいる村に、二人で、これから地球で暮らしますみたいな感じで、
うん、うん、
行くんですけど、うん、その、アバターが、あ、なくて、赤、白、赤がいるんですけど、いろんな色の、
あ、いろんな色のアバターがいる。いやー、今、スパスパさんの音声がかなり飛んでるんよね。
妨害されてんの。
ああ、音声。
かなり飛んでるんだ。
また攻撃が始まった
んですね。かつてないぐらい飛んでますね。
あ、マジですか？大丈夫？今聞こえますか？
あ、今大丈夫。
今大丈夫っす。その、アバターの話をすると飛びますね。
あ、ここ触れたらいかんとこなんすね。
大事なとこなんじゃないですか、多分。
キャメロン側から妨害を受けてるんではない
かも、可能性ありますね。うちのパソコンだいぶハッキングされてるかもしれないですね。
ちょっと千元さんがやってるキャラクターが、こう話聞いてると、宇宙戦艦ヤマトのイスカンダルに住んでる
あの人が、そうやば。
スター社。ちょっとあそこをイメージしているのかなって気がしたんですけど。
あ、してるかもしれないですね。でも、その可能性は十分。
あれなんじゃないですかね。本当に、好きなのをもう詰め込みまくったみたいな、
あ、
うん、感じなのかなと思って。
そのザムザってキャラクターが、その、まあ女子キャラで、まあ クールビューティーみたいな感じなんですけど、
あ、はいはい、
うん、致命的なのが、
はい、
あのビジュアル的に可愛くないっていうのが一番致命的なんですけど、うん、まあキャラクター的にツンデレキャラなんですけど、うん、いまいち効いてないっていうのが正直なところなんですが、
うん、
でまあちょっと端折りますけど、
はい、
そのなんやかんやあった後にその相手のカオル君とブラックナイトと対峙することになるんですが、
うん、
うんうん、わかりやすくその闇落ちしたブラックナイトを救い出した上に最後のそのボスとの対決で主人公が覚醒するんですけど、
うん、
その
なるほど
歌舞伎マンからね、
うん、なるほど
歌舞伎マンから覚醒するんですけど、
うん、
その覚醒姿が確実にあのセイントセイヤのゴールドセイントになるんですよ。
ああなるほどな。
うん、
あのははははは
ニワトリのゴールドセイントみたいになるんですよ。
あれ、あゾンビ、ゾンビランドサガで鳥の話あったで、この間。
ニワトリザードがあるかどうか知らないですけど、まあ、とりあえずゴールドセイントになって。
ちょっとニワトリ来てるんかもしれへんな、ということは、うちの番組鳥頭やけどな。
うん、救い出すやりとりもね、なんかわけわからん。その前作見てなかったら、わからないみたいな。
とにかく前作を見てないと。
見てないと話にならないと。
ダメ、
見ましょう、スパさん。
うん、そこですよ。
そう。
で、あ、でもどうやって見ればいいんだろうな。
それでね、UFO 学園の秘密ね、
うん、
アマプラでやってるんすよ。
ある、あれ
あ、あれでしょあれ
ちょっと待って。
あの、
ちょっと待って。最初、なんか、うん、あれその5対4のお話にちょっと僕戻していいですか今。
どうぞどうぞ。あの、
5対4の時にスパスパさんは確かツイッターでリプライをいただいてたはずですよね。
はいはいはい。そうでしたね。そうでしたね。
おかしいな。
どういう内容でしたっけリプライいただいたら。
それは本人に、あの、リプライしたらどうですかね。本人気がついてない可能性があるんで、僕無責任なことあんまり言いたくないですね。
特典でタダで見れるじゃないですか。
それもただ
あの、待てばアマプラで見れんじゃねっていう話なんですけど、これ。マジで。
いや、ほんまや、あるわ。
うん。
あるね。
ええ。
あるある。DVD も普通にあるやん。ブルーレイも売ってるで。
ソフト化ならないんではないんですね。
あるね。あるある。
騙されました。
あるよ、あるよ。あるよ、あるよ。あるある。
まあ、
まあ、会うたとき、好きなようにしてください。僕、黙ってますわ、横で。とりあえず。
いや、それでね、その、最後のボスと対峙があって、やっつけた後に、
うんうん、
あの、地球の神さん出てくるんですけど、
ああ、なるほど。
地球、アルファ神っていう地球の神さんが出てくるんですけど、
なるほど。
その神さんがね、ベラベラベラベラ喋りおるんですわ。
ガンダム X の最終回みたいなやつやな。
多分あの、20分、体感ですけど、20分以上は一人で喋っとるんですわ。
それ、
ライブエイド。
それ、ライブエイドや。
ライブエイドぐらいでしょ。
降りとる、降りとる。うん。なるほど。
それがね、もう耐えられなくて、もう、眠気と戦うのがこう必死で。
寝た方が良かったんちゃうの一層のことは、ここんって。
あ、ほんまにね。うん、で、その、魂が、あの、ダイナミックに成長するがなんやら言うて。
でもそれは仕方がないな。じゃあ、あの、神様がいろいろと解いてるわけでしょ？
そう。
それは、仕方がないわ。うん、そういうものやもん。
そう。そこに、ね、競技的なものを全部ぶち込んできてるんですよ。
そこがクライマックス
なんですね。うん。隣で見てた方も、ぐーぐー寝てましたけ
ど。ちょっと待って。ちょっと待って。今までの話、今まで。
1位取ったんですよね、週刊。
そう。
だいたい行くんよな。だいたいとりあえず行くんよな。
あ、そうなんだ。うん、
だから、いわゆる、世に言う動員っていうものがかかるんやと僕は思うんですよ、そこにね。うん。だから、この手のあれば。
この前、その、とあるイベントで、長嶋一茂のポストマン見たんですよ。
うん。
はいはいはい。
あれ、郵便局の話なんですよ、
うん。
で、動員かかったらしいけど、あんまヒットしなかったら
しい。それ、はあ、それがやっと終わったわ、思ったら、ベノムばりに長いエンドロールですよ。
エンドロールが長い？
なぜ長いかって言ったら、うん、お金出した会社の名前が、
まあ、それは出さないかんわな。
この世界の片隅のクラウドファンディングぐらい。
クラウドファンディングよりか全然純粋さがないなと思いながら。
まあまあ、大人の事情は絡むわな。
あまあ、終わったとこもフラフラなりましたね。
ある意味で。
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 確かにこんな経験は今までしてこなかったわけですよ。
そうやな、な、
うん、
なるほどな。ああ、そうか。今ちょっと絵柄を見てるんですけど、うん、なるほどな。どっかで見たような気がするけれど。
うん。なんかこの映画の歌い文句がなんか、カウボーイビバップの今かけいさむがみたいな大文句やったんですけど、うん、と思って、渡辺慎一郎が作ったんやったら、カウボーイビバップのって歌ってもいいと思うんですけど、この今かけさんってセットデザインしかしてないよねっていう話なんですけど。
なるほど。スワスワさんみたいに詳しい人いないから大丈夫です。
大丈夫なんですか。
そうなんだって思う人が多いと思います。
ああ、それはどうなんだろうと思いながら。うん。
まあ、でもこれ、キャッチコピーがあれですよね。想像を絶する始まりへやから、まだ始まってないんですよ。
うん、間違ってはないね。
ただどんどん。
うん、これから、これから。
が、
これから。
これから。
大事なの、これから。もう、今、多分、ね、カズアセさんは期待してるよ、スパスパさん。きっと。
あのね、映画部としたらね、これをね、劇場で見た方がいい。
ほら、誰かと同じ意見になってきた。
見た方がいいと思います。
なんか、ちょっと関係ないですけど、まあ、この教団と、
うん、
映画の思い出としては自分は、まあ、今度国立競技場ができるあそこに、で、映画撮ってたんですよ、学生の頃。
ほう。
そしたら、その教団の方、おばちゃんが来て、うん、これ読みなさいよって言って、すごいパンフレット渡されたっていう、う
ん、なるほど。
映画と、この思い、つながる思い出としては、まあ、思い出があるんですけど。
ただこの、UFO 学園の秘密は評価が高いんですよ。
あのね。
見た人たちの間で非常に、関係なく、いろいろな、いろんな事情関係なく、作品として、
うん。
面白いよっていう声を聞くんですよ、うん、この映画。
はい。
UFO 学園の秘密は。
あのね、他のポッドキャストさんでも、もちろん、取り上げてるところで、キュンさんに勧められたトウモロコシさん、
またあれですね、音声が入らないですね、うん、ここも。ここもスパ先生の音声が途絶えてきてますよ。
あ、音声飛んでます
飛んでますね。多分3億年後。3億年後に多分飛んでるんですよ、今。
3億年前じゃないですか。
3億年前か。
3億年前にね。トウモロコシの解散。
あ、なんか、
ところがやってる、これの会があって、すごい長尺でやってらっしゃったのを聞くと、その方たちは、ハッピーサイエンスフィルムをずっと追いかけてきた方々らしいんですよ。
なるほどね。
で、最近、息子さんが YouTuber になられた。
ちょっと、戸田恵梨香の方がいいらしくって。
ああ、息子がね。
そうなんです。戸田恵梨香さんの方が僕はいいって。 って言って、そっから多様性に疑問を感じたかなんかで、多様性はあって当たり前なんだっていうので、出ていって、YouTuber になってらっしゃるっていう。
そうそう、YouTuber、ヒロシさんですかね。うん、
ですね。
ヒロシさんが、今まで映画にずっと携わってらっしゃったんですよね。で、ヒロシさんが携わった映画はすごく面白かったらしいんですよ。
なるほどね。
で、ヒロシさんが抜けた後の最初の作品やったらしくて、これが。
なるほどね。
それ結構。ヒロシさんの存在って大事やったみたいで。
これ脚本家変わってしもたわと一緒のパターンやな。
そう。
監督あいつやなくなったで、って。ギリデルトロ名前だけ貸しとんがこの映画と俺が春頃言ったんと一緒やな。
そう、だからずっとそのハッピーサイエンスフィルムを見てた人にとってはやっぱりここで、どうしたってなったんやけど、今後どういうふうな展開をしていくかっていうのは、そこはそこでちょっと気になるらしいんですよ。ヒロシがいなくなった後、どういうふうな展開をしていくっていうね。だから、
あれですね。これ、宣言さんのキャラクターですかね。ザムザさんのテーマは、あれですね。総帥が作ってはるんですね、曲。
そう。小学生でも書けんじゃねっていう曲でしたけどね。
今かなりひどいこと言うたで。
ここははっきり聞こえましたね。
今すっごいはっきり聞こえた。
これはやばい。今のは、やばかったら切ってください。
いや、どうかな。
ねえ、よそさんでよう、こんなひどいこと言うなと。
なるほどなぁ。
じゃあ、皆さん見ましょう、これ。アマプラで多分終えると思うんで、今後。
じゃあ、資料館の次に見ます。
ちょっと、一緒にしないで。
いや、
僕の資料館ユニバースを一緒にしないで。
僕は純粋に、富蔵先生、ありがとうございましたって。
まあ、映画体験だからな。なるほどな。でもあれやねんね。アマプラでも、ジャンルはアニメ、大人向け。信仰スピリチュアル、ホビー実用になってて。
実用。
瀬戸あさみさん、え？だから声優さんとかやっぱり、だから、なんだろうね。要は、いつも聞くのが思ってるよりクオリティ絶対高いからって言われる
ん
ですよ。必ず言われてた。で、今回の宇宙の方に関してはちょっと、あれっていう声をチラチラ確かにこれ聞いてる。だから期待してたものじゃなかったっていうニュアンスに近い感じの返しに、あれかな。なんで、さあ、だからこれ、どうするかですね、次の段階で。何編になるのかわからないですけどね。
わからないけどね。
ね。
まあ、続編作るのは間違いないだみたいなので、
これ続くみたいな感じで終わったんですか？
そうですね。作る気全開で終わりましたけどね。
じゃあ、ザ・プレデターと同じ感じですね。
終わりですね。
なるほど。
今度は戦争だで終わりましたね。
なるほどね。なるほど。そうか。いや、今まで、ここまでね、頑張って本当は聞いてきてくれたけど、なんでこのスパスパさんの音声が途切れてるとこ、リクさん消えへんにやろうという謎は多分ここまで聞いたら解けたと思うんですけど。はい。
いやいや、もう、富蔵先生、ありがとうございました。
でもやっぱり、なんじゃろう。そっちの、これ、すごく僕、スパスパさんが見て、どうちゃこうちゃって感想を書いてたのを読んで、はい、宗教映画っていうものっていうのぼんやり、宗教映画なーって思ってたところに、僕、アニゴジを見たんですよね。
三部作
最後の、星を食うものを見たんですよ。
はい。
宗教映画やったんですよ。
そうなんですか？
完全に宗教映画やったんですよ。ほぼ。 うん。怪獣映画ではなかったっていう結論なんです、僕の中で。アニゴジは。宗教映画です。
あの、冒頭ハッピーサイエンスフィルムって出てこなかった。
それが出てこなかったな。東方って出てきたな。東方って出てきた。うん。そここだわりますね。
いやー。劇場で確認しましょう、それは皆さん。
そうか。だから、アニゴジは宗教映画、本当。神の存在とは何かっていう話だったんですよ。そもそも人間っていうものは、その、ゴジラを生み出すために仕掛けられた何かだっただけの話なんじゃないのっていう話を延々やるんですよ、その後。
でも、もともとゴジラ、ね、一番最初のゴジラも、その、ゴジラは神だっていう、ね。
神の立ち位置じゃないですか。うん、その、だから、進化の形、系譜で言ったら、これが、ゴジラがおそらく地球上で一番だってなってしまった。
うん。
ので、結果、人間っていうのがその原爆、水爆を作ったっていうのは、ゴジラを作るために作らされるようプログラミングされてたんじゃないのって。
うん。
そのエネルギーっていうのを、そのゴジラっていうのをさらに上回るエネルギーっていうのも存在してて、じゃあそれはどっから来るのって言ったら別次元の宇宙からやってくるんですよ。それがギドラなんですよ。
お
それを結びつける役割として一人の英雄を作らないといけなかったんだっていう話。
お
うん、それが主人公ハルオなんですけども。あの、だから本当怪獣映画を見ようと思って見に行った人ほどがっかりしてる。
ああ、
うん。ゴジラ星を食うものは、もうちょっと怪獣バトル見たかったな。でもお話のオチなんで、
うん。
3作見てきた中では一番面白かったって言ってたんで。
うん。
だから多分この、あれですよ、ユニバース展開やってるっていうことは、3作は知るんじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。だからその、三作、トータルで見ないといけないから。
最終的にそう、ね、それですよ。トータルで見ないといけないじゃないですか。だから、スパスパさんのソウルジムは濁ったかもしれないんですけど、
うん
うん、もしかしたら、まどかちゃんが現れるかもしれないですよ。
現れるかもしれない。三作目で。
傑作かもしれないですね。
ね。
でも、これ難しいところですよね。エピソード0を含めるのか、
あ
と2作あるのか、1作なのか、ね。
ああ、そうですね。
うん。
いや、ね、だって、この映画でね、週刊的にですけど、1位取ったわけですから、
うん、
多分続けるんじゃないですか、うん。で、制作費はね、出してくれるからね。
ああ、やっぱそれぐらいスポンサーがついてるんやな、ほんなら。
だって最後のテロップすごい数でしたもん。
あそう、
うん。
もう一つ、この間うちの番組でやいや言うた姉もね、
うん、
公共紙幣よりかセブンも神話なんですよ。やってることは。
あ、
うん、だから、やっぱどっかその、神話色のあるものっていうのかな、
うん、
あの面白みっていうのをもっと出したらいいんじゃないかなっていうふうに、うん、
あでもそれをねうまくストーリーにこう織り込んで作ってくれれば、うん、あのすごく楽しめると思うんですけど、うん、最後にめっちゃ20分もベラベラベラベラ喋られたら、
うん、だからやっぱり演出が変わった痛みなのかなそこが。
それがなるかもしれないですけどね。
ああ、でも偶然にしてあれですね、本当ライブエイドの21分間の奇跡の映像を目撃しろって言ってるところに、ね、そういう20分ベラベラベラベラっていう映画があるっていうのも、
う
ん
うう
ん、ちなみにあのゴジラ星よくものは最初の1時間宇宙人がベラベラベラベラ喋ってるだけでしたね。
ああ、
うん。ゴジラ。
うろぶち感はあったんですか？
え？
うろぶち感は。
あ、もうありあり。
ああ、そうなん
だ。うん。ありあり。もう2作目のラストからありあり、うろぶち感は。
うわ、
えぐっていう、あの、うろぶちさんの方のカラーはちゃんと出てた。ね、あの、ゴジラの方は、その、桜井隆弘さんっていう人が、あの、メトフィエスっていう役で、いわゆる宇宙人なんですけど、
うん、
あの、地球人と共生してゴジラを倒そうとしてる宇宙人みたいな感じなんですけど、
うん、
ええ声してはるんですよ。その人がもうずーっとね、うん、あの、宇宙というのは、ゴジラというのはって言い続ける映画なんです、ゴジラ、星尾くん。これが1時間ぐらいあるんですけど、桜井さんの声好きな人は大丈夫なんじゃないかな。
ああ。
だ から、あの、クイーンの歌大好きっていう人らと同じ
感覚。ああ、一緒な感じ。一作目の時にすごい主人公が下水下水っていう話をよくあちこちで聞いたんですけど、その後2作3作と彼は成長はあったんですか？
僕もね、あの、クソやなと思いました、1作目の時。ほんとこいつクソって、うんうん、2作目もアジテーションするクソなんですよ。ところが、2作目の最後に、絶対的に、こいつのせいで招く絶望が来るんですよ、やっぱり。なんでホムラこっち行くんっていう感じの絶望があって、そこから、こいつどうすんのかなんか話の一つの軸。反省するんかなと思って僕見に行きました。反省はします。責任はやっぱり取るんです。自分がした行いに。ただ、もはや責任を取るときには取り返しのつかない事態になってるっていう。そこなんですよね。うろぶちからは。もう取り返し効かないよって、ね、自分がやらかしたことに対しても取り返しは効きませんよって。だから今回は英雄の話。神と英雄の話、ゴジラは。窓紛が悪魔と神の話であれば、今回は神と英雄の話。
なるほどね。
でした。はっきり宗教です、あのゴジラは。より宗教じゃないかなと、普通のあのゴジラシリーズ、実写版っていうか、元のシリーズに比べると。だからまあ、シンゴジラでテンションが上がった皆さんががっかりするっていうパターンですね。シンゴジラテイストで見るとちょっとずれてる。もう、さっきり作り手側はもうそれはずれは狙ってたらしいんで、それは同じもん作ってもしゃあないわなと思って。しゃあないですね。作る側としてはね。ただそれをこっち側が見たいものだったかどうかっていうところで大きなズレが発生してるので、未来は未来と同じかなっていう、そのベクトルの方向。だからその辺は多分 UFO 学園の演出と、あれじゃないですか、宇宙の方も同じかもしれないですよ。そんだけなんやかんやポッドキャスターさん見に行ってんねやって僕思いましたから。
そうですね。意外と皆さん
見てるんや。やっぱ見てるんやなって改めて思ったんで。そっか、なるほどね。
アウェイ感は半端ないですよ、やっぱり。
まあ、そらしゃあないちゃいます。そらしゃあないと思うわ。
でも、普段、見えない顔の劇場が見えるっていう、なんだこの、幕空間かと思いました。
そうか、なるほどね。そんな感じでしたね、宇宙の方は。
見てください。
おすすめですとは言わないですね。
見てください。